それでは聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第1章18節から31までお読みいたします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人でもあっても、ギリシア人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことも、を考えてごらんなさい。この世の知恵は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足らないものや、見下されたものを神は選ばれました。すなわち、あるものををないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方は神にとってイエス・キリストのうちにあるのです。キリストは私にとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとなられました。まさしく、誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです。ルカの福音書7章11節から17お読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づけられると、やもめとなった母親の一人、息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢の母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると、その死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を帰り見てくださったなどと言って崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方、一体に広まった。それでは、メッセージ。私たちが願っても、ということで、メッセージを、ゆきさんにしていただきます。それではお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はお招きありがとうございます。お心に備えるかわかりませんが、頑張ります。まず、質問ですが、つまんない質問ですが、皆さんは物を頼むのが得意でしょうか？ それとも苦手な方ですか？一般には日本人はどうも謙譲の美徳というのが身についてて、あんまり得意ではなさそう。特にアメリカ人みたいには積極的になりにくいっていう感じじゃないでしょうか。私も典型的な日本人で、本当は欲しくて仕方がないのに我慢したり、本当は助けて欲しいのに、まあいいか、一人でやっちゃえ、その方が気が楽だ、なんて思ったりすることがしょっちゅうです。私のいる修道会では、シスターたちは誕生日とか、特別な記念日とか、祝ってもらえるんですね。パーティーをしてもらえる。でも、そうしてもらうには、そうしてほしいという、明確な意思表示をしなくちゃいけないんです。私はそういうのがすごく苦手で、いや、みんな忙しいから、なんて奥ゆかしさを装って、その反面、一月2、3回も祝ってって言えるシスターをすごく羨ましく思ったりしてるんですね。で、この前は勇気を出して、じゃあ祝ってください、今年はって言ったこともあるんです。で、その時にお祝いを取り仕切るシスターに、じゃあお祝いの席でのメニューを決めてくださいって言われて、どうしよう、じゃあチーズとクラッカーかなって答えたら、本当にチーズとクラッカーしか出てこなかったんですね。で、私としては、ケーキは、ワインはと思ったんですけど、頼まなかった私が悪い。気を使って、ケーキくらい出してくれるだろうと期待するのは、どうもこの文化に慣れてない、甘えてるってことなんだと思いました。で、人間関係ではこうですが、じゃあ神様の場合はどうでしょうか。で、今日の福音書ですけども、イエス様が死者を生き返らせるという奇跡の物語の一つです。で、この箇所は、マタイ伝とかマルコ伝とには出てこないんですけども、列王記の上の17章に似たような話が出てきます。で、どちらも、やもめのたった一人の息子が亡くなってしまう話です。でも、列王記の方は、もっと描写が鮮明で、母親はその時ちょうど居合わせたエリアに食ってかかります。で、神の子よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるためにここに来られたんですかって食ってかかるんですね。で、エリアにしてみればとんでもない言いがかりに聞こえたでしょう。で、私たちには生きてる間に納得のいかないこととか悲しすぎること、どうして私にこんなことが、と誰かに疑問をぶつけたいようなことが起こりますよね、生きてると。で、ぶつける相手がいた、この列王記の母親は、ある意味恵まれていたとも言えます。しかもエリアは、彼がどう思ったかはともかくとして、神様にお願いして、息子さんを生き返らせてあげてますよね。でも、このルカ伝に出てくる母親の場合は、エリアのように頼んでくれる人は近くにいなかったようです。で、列王記の場合はどちらかというと、親密でプライベートな場面を想像させるんですけども、この福音書の場合はかなり混雑したところを想像します。少なくとも2つの、群衆が出てきますよね。1つは、ナインの町へ向かうイエス様、そのお弟子さんさんたちと、イエス様が奇跡を行えるのを知って、もっとイエス様のことを知りたくてついていく群衆たちです。で、もう一つの群衆はナインの町から出てきた人たちで、こちらは多分死者を埋葬するための群衆です。で、死者はやもめの一人息子ですから、大変悲惨な雰囲気だったんじゃないかと思います。たった一人の息子、多分大事な息子だったでしょう。それを亡くしたというだけでも十分悲しいのに、一人しかいない息子さんが死んでしまうということは、この時代、ユダヤの人たちにとって、このやもめの婦人にとっては、自分を守り、養ってくれる人がいなくなってしまったということで、明日からの貧困が目に見えているわけですよね。で、それで思うんですけど、この福音箇所の独特なところは、他のところと違うのは、イエス様へのお願い、それどころか、イエス様とのコミュニケーションすら出てこないですよね。一箇所しかないです。で、このやもめは、どうか息子を生き返らせてくださいとも言ったわけではないし、先生、何とかしてくださいとも言いませんでした。エリアに食ってかかった、列王記の お母さんみたいに、神の子よ、私はあなたにどんな関わりがあるんでしょうかと言ったわけでもないし、主よ、もしあなたがそばにおられたら、息子は死ななかったでしょうと言ったわけでもありません。で、どちらかといえば、このヤモメはイエス様のことを知らなかったか、または悲しすぎてイエス様の存在に気がつかなかったのではないか、または絶望のどん底で何か良いことを望むことすらできなかったかのように思います。私の人生は息子の死とともに終わってしまったと思っていたのかもしれません。この夫人が自分に降りかかったこと、自分の行く先を思い嘆いたり悲しんだりすること、汗いっぱいだったとしても、それは当たり前ですよね。この時点で、それすいません。この夫人にとっては、人生はちっとも良いものではなかったんだと思います。で、誰がこの夫人を咎めることができるでしょうか。また、この福音箇所には、お弟子さんたちや群衆の中に、誰かイエス様が何かしてくださるのではないかと期待したということも書かれていません。息子さんが亡くなっていることは明らかです。今日の世の中に生きる私たちが死者を生き返らせることを望むことがあるでしょうか。私たちはそこまでナイーブでしょうか。がっかりするのはほぼ確定しているのに、それでも望むことができるでしょうか。昔、ポール・マッカートニーは、子供が、子供の時に、母親が亡くなった時のことを回想して、神様に母親を生き返らせてと祈ったんだけど、それがどのぐらい不毛なことかよくわかったって回想してます。それが現代人だと思います。で、死人を生き返らせるというのは不可能です。少なくとも不可能に見えます。不可能そうに見えることが起こるとき、常識ではありえないようなことが起こるとき、私たちはそれを奇跡と呼びます。イエス様はたくさんの奇跡の技をなさりました。私たちは奇跡、イエス様を信じます。だから多分イエス様のなさる奇跡も、少なくとも聖書に書いてあることは運そうかと思うかもしれません。でも、とても起こりそうもないこと、信じられないようなことを、どうせ起こらないだろうから、がっかりしたくないから、願わないようにすること、予想もできなかったこと、そんなことが私たちも起こることがあるでしょうか。ルカはイエス様の憐れみのお心がこの息子を生き返らせたのだと言っています。私たちにも生きていてこの憐れみを経験することはあるのではないかと思います。イエス様はおっしゃいます。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。これはマタイの7章です。しかし、私たちは時には打ちのめされすぎたり、疲れすぎたり、うんざりしすぎたり、絶望しすぎたりして、と様々な状況で求めたり、探したり、門を叩いたりすることができないこともしょっちゅうだと思います。何を求めていいか、何を探していいか、どこのどの門を開けてもらいたいのか、わからないこともあります。仏教的に言えば、私たちは皆無明の世界で、煩悩に苦しまされているんだから、わからないことが普通なんだ、ということもできるかもしれません。でも、イエス様は、神様は、私たちが求める前から、私たちに何が必要なのか、ご存知だ、と言われます。もったいないさすぎてお願いできないことを私たちに賜ってくださいというお祈りも聖公会にはあるんです。願わくは私たちのうちに働く力に従えて、私たちのすべて求むるところ、すべて思うところよりも、痛く勝ることを知る全能の父に、よよ限り、栄光よよ限りなく、教会におりて、またキリストキイエスによりあらんとうとう、アーメンってみんな言うんです。だから、私たちは結局、神様が私たちが願いないこともやってくださるって分かってはいるんだと思うんです。ヨブ記の中で、ヨブは災厄が降りかかり、 例の三人の友達からうんざりするほどお説教されて死を望みます。ヨナ書のヨナも、神様がヨナがやると言ったことをやらなかった、神様がヨナが、神様がやると言ってやらなかったとき、腹を立てて死を望みますよね。でも本当にそれはヨブやヨナが望んだことだったんでしょうか。本当にヨナやヨブは死にたいと思ったんでしょうか。どうもそうじゃないんじゃないかと思います。どちらかといえば、ヨブやヨナは自分を苛む苦しみとか惨めさとか恥ずかしさとかから抜け出したかっただけなんじゃないかと思います。どちらも自分では死よりも良い解決策を見つけられなかっただけじゃないかと思います。でも神様は違いました。神様は分かってました。だから死ぬ代わりにヨナは神様から「お前は怒るけどそれは正しいこと」か、なんで私がニネベの町を滅ぼさなかった、お前にわかるかって説明してもらえますし、ヨブに関しては神様と個人的に話すことができた上に、元よりももっと素晴らしい幸福を取る生活を取り戻すことができたんでした。で、私たちは何が私たちにとって一番いいのか、それほど分かってるわけではありません。うまくいってない時はなおさらです。散々自分の力で解決しようと、神様助けてっていう前に、私たちどうしても自分で解決しようと思うことが多いんだと思うんですが、特に私の場合は小賢しくやっちゃうことが多いんですけど、その挙句、私たちは何もうまくいかなくて、私は虫けらだ、人間以下だとか、もう死んでしまいたいとか、恥をかきながら生きながらえるよりも、尊厳を保って命を絶つ方がいいとか、もうこんなところ出てってやるとか、もうたくさんとか言いがちです。でもこういうことは私たち自身が決められることでもないんだと思います。私たちは思っているほど自分の自由に物事は進めるわけでもないし、人生がうまくいくわけでもありません。福音書に出てくる母親や群衆の場合はなおさらです。決めるのは神様です。神様の思い、計画は私たちのものとは違うんだと思います。頼んでもないこと、頼みそうもないことは神様はしてくださいます。で、その人がイエス様ご自身、つまり神がイエスという人間の形を取られて、この世に生まれ、十字架にかけられて死に、そして復活なさったということなんだと思います。降誕、十字架、復活のどれ一つを取ってみても、私たちの常識を超えていて、とても神という絶対的他者に、これをやってくださいと頼もうなんて、とても予想すらつかなかったことだと思います。しかもこの三つのどれが欠けても、神様の救いの計画は決して実現しなかったのではないか、少なくとも今のようには実現してなかったのだと思います。で、特にこの三つの中でも、十字架は異色です。神でありながら罪人として捕らえられ、卑しい身分の人や極悪人が処せられる刑によって最も恥ずかしい死を遂げるという事実は、他のどんな宗教にも教えられない、キリスト教をキリスト教としている独自の事実だと思います。使徒パウロがこれを福音であると信じ、説いてきて死に至ったのも、この十字架のことだと思います。十字架は降誕復活のように、誰が見ても奇跡らしい奇跡、神の技と明確にはやや言えることとはやや違うことだと思います。神であるイエス様が人間によって処刑されてしまう。これは人が人であるからこそ、何も分かってない、善悪の基準もコロコロ変わる人間であるからこそ起きてしまったことなんだと思います。十字架上でイエス様自身が取りなしの祈りをしてくださったように、イエス様を十字架につけることに同意した当時の人たち、今日縁があればきっとやってしまうであろう私たちだからこそ、何をしているのか分かっていない私たちだからこそ起きたことなんだと思います。 父なる神のご意志に沿って働いているのに、それが世間の仇となって、だんだん追い詰められていく。昨日まで先生、先生と尊敬され、慕われていたのに、今日は同じ人が、あんな人は知らない、だの、十字架につけら、つけろ、だの言う。最後には、誰からも見捨てられ、父なる神様からも見捨てられたかのような状態で、晒し者にされ死んでいく。そんなことを誰かに、人に慕って信じる人に、私たちを救うためやってください、なんて、ましてや、そんな私たちを許してください、なんて言えるでしょうか。そんなことをお願いすることすらできないんじゃないかと思います。キリストの十字架にどんな意味があるか、それが私たちに、どん、それを私たちがどんなふうに救うのかを考察する分野を十字架の神学と言います。私もこの分野で卒論を書き、将来また論文書けたらいいなと願っていますが、これを今日、この今日、この場で説明することはとても難しいです。こんな厚い本になりますから、必要ないことだと思います。で、皆さんが一人一人自分に合うように考えていいことではないかと思います。仏教に一切諍謔という教えがありますよね。皆様の方がよくご存知なのかと思いますが、一つの同じ水を見ても、人によっては飲み物に見える。人間によっては飲み物である。天上人にとっては瑠璃とか宝石に見える。ガキにとっては飲もうとしても燃えてしまう火である。そして魚にとっては自分の住むお家と、見るものによって同じものが見える。同じものが全然違うものに見えてしまうということを言ってみます。十字架も、十字架の言葉、十字架についての教え、パウロが述べた教えですけれども、これもそうなんだと思います。見る人によって、聞く人によって意味が違ってくる。パウロの言う通り、印を求めるユダヤ人にとってはつまずかせるもの、知恵が大事なギリシャ人にとっては愚かなもの、十字架と救い、十字架と十字架を救いと知恵であると決めた者にとっては神の知恵であり神の力なんだと思います。神の言葉を知恵とする、力とすることは初めの一歩です。で、十字架の何が神の知恵で何が力なのか、それは私たちが日々生きていくうちに体験し分かっていくことなのだと思います。同じ人でも時が変われば、また置かれた環境によって見方はどんどん変わってきます。12世紀にアンセルモが説いた十字架の贖い、アトーンメントという解釈は非常にポピュラーですけれども、今の時代にそのまま通用しないのは当たり前です。で、今現在、解放神学、リベレーションテオロジーで説かれているソリダリティという解釈も、数百年後には陳腐なものになっているかもしれません。で、私たちはとっても良い時代に生きていると思います。既成のか教えに縛られて、本当はそうかな、わかんないなと分かっても、思っても信じるふりする必要もないし、違う解釈を私はこう思うって言っても、それで火あぶりにされることはありません。迫害されるとしたら、せいぜいソーシャルメディア上で炎上するくらいのことで、それもだんだん忘れられていくことだと思います。調べようと思えば、スマホやコンピューターでかなりの線まで無料で調べることが可能です。だから私たち一人一人、祈り、考え、自分なりの答えを、十字架は、この私をどうやって救うのかという答えを生きながら練っていくことができるのだと思います。で、ちょっと一見しすい、一水試験に戻りますが、お魚は水をお家と見るとは言いますけれども、水の中に実際住んでいる魚は、本当に水を意識しているでしょうか。私たちが空気の中に住んで、空気の存在を普段全く意識していないように、魚も 自分の住んでるお家のことを意識なんかしてなさそうに思います。特に道元禅師だったら、水の中に水を見ることが悟りであるなんて言いそうです。で、イエス様の十字架も、私たちはこの神様の知恵と力の中に生かされていることに慣れすぎてしまって、神の力と知恵がいなければ生きていけないにもかかわらず、当たり前すぎになってしまって、普段意識していないことが多いのではないでしょうか。絶対必要なのに、それが必要だということも忘れて、頼むこともしないのかもしれません。でも、十字架の知恵と力を無視して生きることは、あまりにもったいないことかもしれません。でもそうやって生きて分かんないことが実際で、だから時々思い出すことが必要なんじゃないかと思います。で、前に思い出し、お話したかもしれないんですけど、したとしたら申し訳ないです。私の卒業論文の最終審査の時、主査の教授が最後にこういう質問をしたんですね。で、あなたは世界のすべての人が救われるためには十字架が絶対必要だと思いますか？て聞かれたんです。で、内心私はそんな難しい質問をこんな場でするのやなと思ったんですけれども、自分の口から出てきた答えに自分で驚いちゃったんですね。で、どう答えたかっていうと、私自身が救われるためには十字架は必要ですけども、全世界、全宇宙のすべてが救われるために十字架じゃなくてダメというほど神様の手は小さくないんじゃないかと思います。と答えたんです。で、この答えは審査員の教授全員を、それでいいかって満足してもらえたようで、無事卒業させてもらいましたけれども、で、元カンタベリー大主教のローアン・ウィリアムズは、ノーウィッチのジュリアンの言葉を、ジュリアン・オブ・ノーウィッチの言葉を引用してこう言ってます。神は私たちを喜ばせようとなさります。それが神様の望みなんです。だから、もし十字架だけで満足でなかったら、必ず何か別なことをなさるでしょう。で、そういう神様が、そこまでしてくださる神様が、私たち一人一人を作り、共に生かしてくださってるんですから、この神様が私たちが死んだ状態でいることを望まれるとは私には思いません。それよりも神様は、私たちがそれぞれ自分らしく、つまり神様が作られた姿に忠実に生きることにより、ご自分の途絶えることのない創造の技に参加することを望んでおられるのではないかと思います。直接話しかけることもあるでしょう。些細な出来事やものを通して語りかけることもあるでしょう。時にはそれが束の間の日の光だったり、花だったり、誰かの笑い声だったりすることもあるでしょう。そういうものを通して、イエス様は私たちに、若者よ、あなたに起きなさい、と声をかけてくださっているのではないかと思います。そしてある日、私たちは皆、もはや痛みも苦しみもなければ、泣くこともない、ただ喜びだけが満ちているところに呼ばれていきます。私たちはそれを信じているわけですが、その日を決めるのも神様です。で、その日まで、ご自分も死から蘇られたイエス様が、倒れるごとに立たせてくださります。だから、今日も若者よ、起きなさいとおっしゃってくださるイエス様の呼びかけに従って、起き上がって歩いていこうではありませんかと思います。以上です。どうもありがとうございました。